さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日のお便りはですね、じゃじゃん、何がじゃじゃんやねんって感じですけど、なんと神奈川県の方からいただいております。なんかもう一番最初は確か香川県の方でしたね。なんか本当に広範囲でグローバルですね、この番組。ありがとうございます。神奈川県にお住まいのピグ大好きっ子さんよりいただいております。ピグ大好きっ子さん、ありがとうございます。神奈川県ですよ、遠いところから飛んでまいりました。このお便り早速読ませていただきたいと思います。学校の授業で邦楽を教えるのであれば、今流行の曲や昔流行した曲を取り入れるのはどうですか？例えば以前流行ったサザンの津波とか、スマップの世界に一つだけの花とか、今ドラマや映画に引っ張りだこの沢尻エリカの太陽の歌とか、流行に疎い子でもこの曲知ってる知ってると言える曲を使うのが良いですね。ラップ調はやめておいた方が良いでしょう。邦楽には合わないと思います。聞いたことのないような曲をちゃんちゃんちゃんと演奏されても眠くなってしまうだけです。私のような30代のおばさんでもそう思うのですから、学生なら本当に授業中に寝るでしょうね、とこういただいております。ありがとうございます。なかなか鋭いところをつきまくりの、お便りで、確かに非常に、いや、いいとこついてますね。学校の授業で邦楽を取り入れる際の、一般的な、多分この方は学校の関係者でもなく、先生でもなくという方ではないかと思いますけれども、ごく一般の、観点から見てこうだよということをこう素直に書いていただいております。こういう忌憚ないご意見ですね、本当にありがたいと思いますし、こういうところから何か新しいものが生まれる可能性ありますんで、本当にありがとうございます。やっぱりですね、何回か前にもちょっとこういう、向きのお便りいただいたかと思うんですけれども、やっぱり知らん曲はあかんやろということですね。これはね、本当にズバリっていうか、ビシビンゴって感じで、大正解といいますか、いいとこついておられるなと思うんですけれども、まあ、そうですね。確かに私のような30代のおばさんでも、ちゃんちゃんちゃんと知らない曲をやられたら眠くなるでという、ことですけれども、これはね、本当にね、私なんかはその邦楽の世界に入ってますから、あ、そうなの？と思いますけれども、実際じゃあ邦楽をやってらっしゃらない方からしたら、絶対そうだと思いますね。知らない曲で、しかもあのテンポですから、眠くなって叱るべきというか、眠くならん方がおかしいやろという感じもしますよね。で、この方がおっしゃってるのはサザンの津波とかですね、スマップの世界に一つだけの花。やっぱこのあたりは、あ、知ってる知ってるって確かになりますね。ただ私はおばさんなので、前も言いましたけど、おばさんなので、そこの、ね、沢尻エリカの太陽の歌っていうのはちょっと、わかんないですね、実は。で、でも学校の先生はやっぱり普段相手にしているのが、若い学生さんですから、この辺はもうバッチリ3曲とも知っとるわいというふうに思ってらっしゃると思いますね。これ3曲、例を挙げていただいてますけれども、ちょっと沢尻エリカは私すいません、おばさんなので知らないですけどと言いますか、すいません、これは非常に私個人的な問題なんですが、あまりちょっとテレビを見ない人間なので知らないだけで、おばさんだからとかですね、おばあさんだからおじいさんだから知らないということではないと思うんですけれども、非常に流行っている歌ということは聞きました。はい、このちょっと沢尻エリカさんの太陽の歌というのはちょっとわかんないんですけど、津波ですね、であとスマップの世界に一つだけの花、この辺を挙げられているところを見ますと、かなり音楽的にいいもの持ってらっしゃるというか、邦楽器と 邦楽器で演奏するんやったらということで選んでいただいてると思うんですけど、いい線いってると思いますね。で、あのラップ調は邦楽には合わないとこの方書いてらっしゃいますけど、まさにその通りだと思います。あのどうですかね、和太鼓とか津軽三味線だったらいけるのかなという気はちょっとしますけれども、いわゆるお琴ですとか、お琴のその系統の地唄の三弦とか、尺八、まあ、篠笛とかですね、この辺でラップ調っていうのはやっぱちょっときついですし、楽器にも無理をさせますし、本来の目的である伝統芸能、日本の古来の文化はこうであるということを教えるときにちょっと本筋から外れるかなという気はしますね。で、この方が挙げられてる曲っていうのは非常にドンピシャと言いますか、いいところついてらっしゃるんで、かなり音楽のことよく分かってらっしゃって、で、じゃあ学生さんに受けるにはどうしたらいいかってことを非常によく考えてくださって、それでお便りくださってると思います。本当にありがとうございます。なかなかね、いいご意見だと思いますね。学生さん、前もちょっと申し上げましたけど、小さいお子さん、本当に小学生、しかも低学年っていうと、またもっと素直に入ることもできるのかな。農学ですね、農学をやってらっしゃる学校もあるということですので、それはそれでいけちゃうのかなという気はするんですけども、全くそういうことがない状態、しかも普段家に帰って聴く曲は歌謡曲、ロック、ポップスである中学校、高校の学生さんに、はい、邦楽というのを持ってきて、例えば六段の調べとか千鳥の曲とか、いい曲なんですよこれ、私も大好きなんですけど、わからんやんこれっていうことですね。で、そういうものを持ってきて眠くさせて、実際寝させてしまうのであれば、最初は前にもお便りいただいてましたかと思うんですけれども、知ってる曲をみんなが、あ、やりたいこの曲っていう曲を選ばせて、でそれを和楽器でやると、これは大変有効な方法だと思います。でそれを、そういうのを弾かして、でだんだん、あ、和楽器いけるなっていうか、面白いな、こうなってるのかって分かってきますと、ちょっと違うものを実際やりたくなってくると思いますし、若い子はかなり感受性も高いって言いますか、鋭いところがありますから、実際奏でていて、本来はこういうんじゃなくてもっと違う曲をやった方が美しいんじゃないかとか思ってくれる子がちょっと出てくるんじゃないかと。で、そういうふうにこう持っていく、お指揮せでなく自然発生的にその楽器本来の美しさっていうのを、こうじゃないかなっていうふうに分からせるっていうのは、非常に教育としては高度なレベルで、そういう方向で持っていくのも一つの手かなと、このお便りを拝見して、私なりにそう思いました。私もここでペラペラ喋りましたけど、こんだけこのお便りでこういろいろ考えられるんですね。やっぱ学校の先生、いろんな方いらっしゃると思いますので、もっともっと考えが派生して、今私が申し上げたことにとどまらず、もっともっといろんな可能性、楽しいこと、いいアイデア出てくるんじゃないかと思いますね。本当にピグ大好きっ子さん、ありがとうございます。神奈川県からね、遠いところからいただいております。本当にありがとうございました。また何か思いつかれましたら、ぜひ送ってください。よろしくお願いいたします。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ邦楽な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組では、ここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換で、この番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん、教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと、学校の音楽の授業の話だけではなく、 一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている法学を、法学に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に法学に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合はポストですね、郵便ポストのポスト、 post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は 0745-33-3601、 おはがきの場合は 636-8555 のこの郵便番号だけでつきます。FM 配報井戸端方角タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。